フォーエバーミッションコミュニティ大作戦。
やった。
翼です。
フォルクテイル代表中野です。
さあ、今日はですね、はい、長崎市民 FM を飛び出しまして、はい、諫早コマ劇場に来ています。
ようこそ。
私本当にもうですね、やってまいりました。
いらっしゃいませ。
いやいやいや、
もうご足労いただきありがとうございます。
いやいやいや、本当に、ね、今日はですね、もう何を言うかっていうのも、はい、もう他でもない、
他でもない
本当ですね、はい、お芝居をやるということですので、はいはい、じゃあその話をちょっとじっくり聞いていこうかなということで、はい、今日はこのね、脚本演出の中野俊太郎、
はい、
とともにですね、はい、キャストの方々にも聞いていただいてます、
はいはい、
じゃあどうでしょうかね、はい、そうですね、ナイチンゲルと赤いバラというお芝居についてなんですが、
はい、
まあ、まずは今日来てるこの、
はい、
演者さん、
演者さん、
はい、ちょっと僕ももちろん知らないですし、はい、リスナーの皆さんも知らないの で、
そうですね、
お名前とどんな役と、はい、どういうキャラクターかみたいなのをちょっとこう、はい、じっくりこうざっくりこう取扱説明書的な感じで
取扱説明書的な、
ぜひちょっとこう紹介していただいていいですか。
わかりました。
今日いるメンバーの、
はいはい、
じゃあお願いします。
もうまずもう主役ですね今回の、はい、どうぞお名前は。
あ、下原みなみです。
はい、
はい、劇団夢桜から来ております。よろしくお願いします。
南です。はい、
主役をやると
。主役です。はい、主役の鳥です。
鳥
です。
なるほど、
はい、
この下原さんどんな感じの子ですか。
南自身がですか。
はい、
南はまず僕この芝居に関してずっと前から原作がある童話があるんですけど、はい、もう舞台でやりたいなずっと思ってて、でも南に会ってからもうあこいつだみたいな、
お
結構もう本当に会った時から決めて
たので、
はい、この子しかいないという。
いやすごいですね、
はい、もう本人はねとても明るく元気なパリピやもんね。
パリピやもんね。超パリピやもんね。
パリピですか。僕が出会ったことない人生間違いないですね。
違います違います
。嘘です。
あ、そうですか。
100% 嘘です。
パリピになりたいね。
パリピになりたい、
うん、
陰
キャ
です。陰キャですね。
なるほど、
はい、とてもいい子です。
じゃあ続きいきますか。
はい、お名前どうぞ。
はい、田中里穂と申します。
はい、
さんです。はい、
お願いします。
はい、ですね、彼女はですね、まあ、昔ちょっとミュージカルに出てたこととかもあるんですけども、
はい、
3年間演劇から遠ざかっていまして。
お、そうなんです。まあ、いろんな事情があ
って。そうなんです。忙しかったりとかで、うん、はい、でまあコマでやるイベントで来てくれたりとか、まあ、コマのバーに飲みに来てくれたりとかしてて、まあ、共通の知り合いももともといたりとかしたんですけど、それでお話しするようになって、でなんかもう芝居出たいんです出たいんですってずっと言ってて。
なるほど、
うん、じゃあなんかうまいこといけそうやったらうち出ないよみたいな冗談半分で言ってたら、なんかいい具合にね、
いい具合に
いけますみたいになって、あじゃあ出ろよみたいな感じ
で。なるほど、いろんなこういい条件が重なって。
そうなんですよ、
そうなったと、うん、
出れちゃいました。
なるほどね、うん、ちょっと後でねお湯聞いていきましょうね。そのプランクについ
て、はい、いいのかな。
じゃあまずはどうですか、この田中里穂さんのキャラクターといいますか、はい、普段どんな感じですか、俊太郎君の印象として。
いやーもうご覧の通り明るい子なんで、
はい、
はい、もう本当の陽キャ。
やった
本当の陽キャ。これこそ僕はもう出会うことがきっとないであろう。
はい、
だからやった。
そうなんですね。
まあネクラやけど根はね、
チームはネクラしかいないですよ。これからまだもう一人おられるんで、はい、この方がね、はい、陽気であることを、ね、はい、期待しながらちょっとご紹介いただいていいでしょうか。
はい、じゃあお名前お願いします。
あ、どうも、林俊之
です。暗いな。
暗い暗い暗いないですか。
どうも。
あ、無理やり上げました。
そうですか、はい、これと林さんはどんな、
はい、林さんはですね、まあ前に一回ね、フォルクテイルの芝居も出ていただいたことがありまして、ね、
はい、
はい、もう今回もぜひにということでお願いしたんですけど、まあ座組最年長ですかね。澤さんより上ですもんね。
はい。
はい。の、うちのお兄さんで、
あ、
もう稽古場に座組に一人、林さんがいてくれるともうなんか、全てが丸くなるみたいな。
あ、そういう役割なんですか。
はい、言っていただけるだけで
本当にそんな言われてますけども、精神的支柱って感じですよね。
すごい安心感、
陽キャの支柱。
支える柱と書いてまさに今回のお芝居の中の役柄としても、はい、
そうですね、まさにあの立派な木の役をしていただきますので、
だから木の役をや
る。ああ、まあそれをやっぱ考えてさすがですね。そこをしっかりやっぱりもう名前もちゃんと込みでやっぱり。
さすが。ああ
ああはい。
わかりやすいね。あ、そうなんです、はい。なるほどなるほど。で、今日他にもね、こう、はい、ここには来られなかった人たちですけど、ちょっとぜひ簡単にどんなあの方がいてどんな役をするのかちょっと教えていただいていいですか。
あ、はい、はい、ですね、まあ南がまず主演ということで、まああのチラシの上から順にいきますと、はい、竹口康介くんっていうのが、まあこの方がもう長崎市内でもバリバリ演劇やってる方で、もうあの役者としての自力はやっぱりこうとんでもない化け物クラスの彼がいまして、で、次に宮本拓也くん、この子も劇団夢桜の子なんですけど、あの若い男の子がフレッシュな感じで、
はい、夢桜ということで、じゃあ下村みなみさんと同じ劇団
って
こと
ですね、う
ん、
ですですです。どうだからミュージカルとかもとかやってた子なんですけど、
はいはいはい、
普通のストリートプレイみたいなミュージカルじゃないのはストレートはない、
ないかもしれない、
ないかもしれない、ね、ああ
ちょっと本人に確認しないとわかんないですけど、
夢桜という劇団自体が大体あのミュージカル専門にやってる、
ミュージカルですね、
なってる
ミュージカルが多いので、
今回の芝居に関してはまあ
ミュージカルではないと思って作ってるんですが、まあまた後で多分あると思います。劇中で歌うシーンもあったりではあるんですが、ミュージカルではないつもりで作ってます。
そうなんですね、はい、じゃあまあそのね、その宮本拓也さんは、ね、はい、どんな感じなのかっていうのを楽しみですよね、その、はい、ミュージカルとかではないお芝居を、
はい、そうですね、
どうなのかっていうところ、
リホもそうなんですけど、はい、まあ、2,3 役やってもらったりとか、宮本くんも
掛け持ちがあると、
はい、いろいろ な、
ね、
はい、役があるので、
はい
はい、どうなるか、僕もまだまだこれから宮田くんはこう伸びしろがまだあると思っているの で、
うで、ね、
どうなるか僕自身も楽しみなんですけど、
はい、
で、はい、野上由衣子さんという方がですね、はい、まあ、あの今回童話のお芝居ということで、うん、語り手として
語り手、
はい、うん、出ていただきまして、はい、もうね、安定感抜群ですよ、彼女しかいないっていう感じですね、これも、はい、
だからもうそこのお芝居のいわゆる土台というところをしっかりこう、
ね、うん、
あの土固めをしてっていう、
はい、
ね、その土俵の上で、はい、皆さん好きほどやれるという、うん、そういう感じですか、
感じですね、はい、
あ、なるほどですね。いや、もともとちょっと、もともとそもそも論の話なんですけど、
はい、
このナイチゲルと明るいもともとあったお芝居、お芝居でこう
童話ですね、はい、
これをその今回の芝居にこう題材にしようと思ったきっかけは何でございましょうかね。
もともとフォルクテイルっていうのがそもそも童話っていうニュアンスなんですよ。
なるほど、
はい、童話とかおとぎ話とかっていう意味でして、だから初演はまあ去年の4月になりますが、あの赤ずきんをやりまして、
お
で、まあ、それ以外にはもう全然童話関係ないことをやりまくってたんですけど、まあ、やっぱ童話やりたいなっていうのがずっとあって、で、まあ、なんか一時期いろんな童話調べたり読んだりとかしてて、僕自身もそういうの結構好きなんで読んでて、そのオスカー・ワイルドっていう方がですね、まあ、まあ、劇作家だったり童話作家だったりみたいな、一番有名なのだと、あの幸福の王子ってい う、
おう、
あの王子様の銅像があって、その金箔とか、うん、装飾品の宝石だとかをツバメにお願いして町の貧しい人たちに運ばせるみたいな童話があるんですけど、まあ、それと同じ方ですね。あと、あの戯曲だとサロメっていう、ちょっとあの新約聖書を題材にした、
あ、じゃあ童話作家でありながら実際戯曲も、
ま
あ、作られてる
んだ。はい、昔僕そのサロメっていうのを元にした芝居をやったことがあって、それで名前知ったんですけど、
あ、なるほど、はい、でそこで、うん、まあ、そこのこのオスカー・ワイルドさんっていうことの世界観に触れ、うん、
はい、で、ああ幸福の王子の人ねってなって、じゃあ他にどんな童話書いてるのかなって、この童話集みたいなのを読んだ時に、このナイチンゲルと赤いバラ、 まあ現代型しか赤い花とかナイチンゲールとバラの花とかいろんなちょっと和訳され方してるんですけど、うん、これは物体でやったらどうなるんだろう、単純にお話が面白かったんでなんかやりたいなってずっと、もう実は 2,3 年前ぐらいから自分の中では、はい、本当になんかいつかやりたいなこれぐらいなもんだったんですけど、はい、
まあ、今回それをまあ舞台として
実現するよう
になったと、
はい、
でまああとはですよ、やっぱり脚本演出ねされてるじゃないですか、はい、で大事なのは配役ですよ ね、
そうですね、
先ほどね下村みなみさんはもうちょっともう一発で彼女だと決めたと言いますけど、
はい、
今日ね来てるこの美穂さんと林さん、
はいはい、
この配役っていうことに関してはどんな風な感じでこの人に決めようと思ったんですか。
いやもうなんというかフィーリングって言ったらなんか何なんだろうね、かっこつけてるというか何なんか分かんないけど、もうかっこつけずに言うとなんとなく
なんとなく
なんとなくで、いやでもまあ結果としてもうキャスト6人いますけど、はい、6人が6人うわこれ最高のキャスティングやな。
あ、そうですか、はい、その掛け持ちをするって言ってましたけど、はい、具体的にどんなことをそのやられるんですか。
はい、まあ、リホが、まあ、人間の女の子と、ひなぎくの花とそして、バラの木の役です、う
ん、だからね、ちょっと先ほどちょっとインタビュー、はい、林さんと下村さんの話聞いた時にそのこういわゆる森とか、はい、そういうこう動かないもの人ではないものの役と、はい、人の役っていう、はい、そこの融合っていうところがあるん で、
です、ね、
面白いですよね。三役とそのうち人が一つで、あと、はい、
花と木ですね。
どうですかやってみての実際こう使い分けってどんな風にご自身でやられてますか。
でもシンプルにその一人一人、まあ、一人と言っていいか
確かに
一つ一つの役柄にまあ、ちゃんとなんていうキャラクターといいますか活性格があるので、そこはでもあんまりこう深くこう考えずに一つの役として演じ分けれていますか、
うん、どう思います
か。やっぱり演じ分けられてる、
だから南が一役で林さんもまあ一役で宮田くが二役、竹口さんも二役か、
お
でリホだけ三役、
ちょっとね、うん、荷が重いじゃないですか。
荷が重い
それをでも難なくこなしている
そう、だから一個一個の役に関してすごい自分なりにこんな感じでやりたいんですけどっていうのを丁寧に持ってきてくれるんで、
なるほど、自分の中でこうやっぱりこうフィルターを通してこうやりたいんだっていうのはやっぱ提案するってい
う、そうですそうです、もう助かります、
やりがいがありますよね、
うん、じゃあそれでって言ったりとか、うん、じゃあもうちょっとそれからこんな感じでってこっちからお願いしたりとかっていう感じで、
なんかこう三役の中で全てが同じような感じなんですか、全くこう正反対の性格とかあったりしますか。
本当に正反対の、うん、だけどまあもちろん共通する部分っていうところはあって、うん、なんでまあ簡単に言うと情緒不安定、自分自身は情緒不安定です
けどもそうそうだよ、確かに
多重人格ですよね、ある意味ね、
でもそれをしっかりそれもやっぱりこなすと、うん、
そうですね、
いう感じですか、はい、それはすごいですね、うん、他 の、 滝口さんとか、はい、宮本さんとかどうですか、はい、その使い分けっていうことに関しては、
使い分けに関してはですね、まあこの2人が、まあ、竹口さんが人間の男性と、うん、バラの木、うん、で、宮本くんがトカゲとバラの木っていうことで、
人じゃないですね、
人じゃないんですよ
これ大変だ、
はい、なんですけど、いやでも結構そろいい感じに見えてきて、うん、使い分けっていうところに関してはなんか別に何だろう、違う役ですよっていうのはもう演出で見せられる部分であると思うので、うん、使い分けるっていうよりはもう一個一個丁寧にやってくれればと思ってるので、そこに関してはもうこの二人も、うん、もう大丈夫だと、
大丈夫、
はい、思いますね、うん、うまいことやってます、
うまいことい
やいや、うん、でじゃあ先ほど言ってましたけども、ヒロインの下村みなみさんが、はい、なんか歌を、
はい、そうなんです、
歌うと、そうなんです、これなんで歌を歌うことになったんですか。
もう原作で歌うっていうシーンがあるんですよ、もう。
ああ、なるほどね、
はい、で、そもそもこのナイチンゲールってもう知らない方も結構いると思うんですけど、 鳥の名前なんですよ。
おはい、
あの白衣の方と勘違いされがちなんですが、
そうですね、なんかやっぱそっちの方がちょっと有名なイメージありますけど、鳥なんですね。
はい、もう和名さよなき鳥っていう、はい、ナイチンゲールっていう小鳥がおりまして、はい、これがまあ見た目は地味でパッとしないちっちゃい鳥なんですが、すごい声が綺麗で、
声が綺麗で
歌が美しい鳥であると言われているんですね。
それを演じられると、
そうなんです、
はい、ということで、これどうですか、歌の方はどんな感じですか、今の現時点での
歌はね、
クオリティとして、
あの実はあの、はい、フォルクテイルのメンバーの金沢久典さんがですね、はい、もう作曲をしてくださって、
この、ね、音響と音楽の作曲をやっていらっしゃる、
はい、劇中か BGM とかも全部彼が作ってくれるんですけど、大体毎回、
はい、
その曲を乗せて歌ってらっしゃる、
はい、歌います。
いやどうですか、どうですか、
いやめちゃめちゃいいですよ、めちゃめちゃいいですよ
そうなんだ、
はい、もう曲もね歌声も、うん、もう最高です。
わ、
本当にいい曲が上がってきてるので、うん、すごく私としても推したい
推したい、
ぜひ聴いてほしいですね、うん、
CD 化目指して
CD デビュー、
CD デビューで
CD デビュー
すごいですね、
本当に歌上手で、なんかあのコマのねイベントでなんかカラオケみたいな感じでミュージックパーティーっていうんですけど、そういう、まあ、生音でなんか演奏する人が遊びに来て、で歌いたい人が一緒に歌ってみたいなイベントがあるんですけど、それで来てくれた時とかカウンターに座ってるお客さんがボソッと、あの人の CD が欲しいですって、
おーほらほらほらほら
言ってたのよ、
知らないその話
需要がある、そうですか、うん、これじゃあもう確実にお芝居ね、
はい、
見られる、うん、必ずそこで披露と、
そうです、そうなりますね、生歌披露になります、
生歌披露でございます。
で、田中さんと林さんは聞いてない、
聞いてない、
まだ、あ、そう、まだ聞いてないのか、
まだ聞いてない、
早く聞きたいめ
っちゃいいっすよ、
あの、ま、台本にはあるんですね、ここで歌う、
台本にはそうそうそう、
だからその台本だけ見てて、
台本だけですね、
知らないという、はい、
そうなんですか、そうなんです、お楽しみに、
お楽しみ、
お楽しみですね、
よかよ、
知らない可能性もね、本番でサプライズ、
そんな
可能性だってあります、
稽古ができる
そうですかね、そうかそうか、いやでも本当にいろいろね楽しみなところたくさんありますけど、はい、じゃあまあ志村なみなみさんのこう見せどころは、はい、そこということですね、
そうでしょうね、
まあ、
じゃあこの俊太郎君から見たこのじゃあ、はい、田中さんの見せどころポイントちょっと何かありますね、
いやもうだから本当に
見てほしい、
三役を見事に演じきってくれているので、はい、もうなんか全てそれぞれ見どころというか、もう多分、まあ、主演は南なんだけど、うん、こリホからはもう本当目が離せないんじゃないかなと、
だからやっぱり主役、うん、ね、野球に例えなんですけども、うん、4番がいるのは当然なので、はい、4番のね、あのサイドに3番、うん、5番の活躍があってからの4番の引き立てっていうのがあるんで、
そうですね、
そういうことですよね、
そういうことですね、
言わせましたけどもそういうね、脇を固める、はい、がっちり脇を固められればっていうことで、
うん、
そうなんですか、
はい、
いやいいですね、そして、はい、林さんの、
林さん
おすすめポイントはいかがですか、
おすすめポイント、
はい、
林さん、ちょっと、ま、木の役なんですけど、まあ、ちょっと感情が爆発するところがちょっとあると思うんですけど、あれって林さん的にああいう感じってやったことあります？
うん、聞いてますね、
これ、いやあまりそこまで感情が激しく出すっていうような役は少ないですね、う
ん、ですよね、なんかイメージに、僕の中でもイメージになかったからこそちょっとやってもらいたかったみたいなところがあるんで、
そういう演出がついてっていう、
はい、
だからその林さんのこうイメージとはちょっと違う感じの演技が
見れる、うん、そうですね、はい、
そう
だから基本的にはもう普段通りすごい落ち着いた感じでっていうことで言ってるんですけど、まああのもう見せ場はもう来てもらえればここが見せ場だなっていうのはもう分かるでしょうあれは、は
い、そのぐらい大きななんかちょっとうねりというかが あるということですね。
うん、そうなんです。もう主役下原みなみとは言ってはいるんですけど、もう林さんもすごい物語の中核を担う人物で、うん、人物木で、
ややこしいね、
ややこしい
ね。まあでも担うんですね。
そうですね。
楽しみ、
う
ん、
もう
役割を、
はい、
基本的にじゃああれですか、舞台をこう遠な、なんていうかな、こう後ろの方で見守る感じなんですか、それともこうちょっとやっぱりこう出たり入ったりはするんですか。
基本的には後ろにいます、ね、
後ろにいてずっとこのその、はい、あの前でやってるのを見守る感じ
ですか、ね、うん、が多いかと思いますね。
どうですか、こう見守る立場としてですよ、後ろから舞台を見てですよ、こうその、皆さんの活躍を見ててどんな風にこう見ているというか眺めている感じありますか。演技中
セリフがないんですけど、一応はその場にいてそこの見えてるってことはそこから受け取った部分があるんですけど、うん、ただ木なんで動けないんでです
ね、うん、動けないですね、
はい、その中でまあちょっとした表情だったりとか目線だったりとかで、うん、まあ演技をしていくっていうのは心がけてますけど、
どうですかそれを。
いやもうあの丁寧にやってくれてます。あのだからセリフはないけど舞台上にいるっていうシーンがさっき言った通り多いんですけど、あのもう結構ここは林さん見ててくださいねって言うんですけど、あの見ててくださいねだけ言うと本当にぼーっと見かねないのは、ところを林さんも全部ちゃんと僕がここはちゃんと見ててくださいって言ったら、もうしっかりあの目の前で動いてる役者とかすごい見て、でそれにちゃんとこうあの大きくは動かないようにし動かせないようにしてるんですけど、まああのしっかり反応しているというか、うん、すごい丁寧にお芝居を組み立ててくれるんで、
でセリフを言うとか動くよりよっぽど大変。
そうなんですよ、
と思います。
そうなんですよ。
その僕もね、そのこうね、少ない経験の中で思えばやっぱりちょっとそのこう顔だけでとかですよ、うん、目線での表情だけで感情を出すっていうことの難しさ、しかもその動きがないわけでしょ。
ないですね。
そういうところでっていうのはでもそれをこう演出家のね、俊太君がそれを感じてるってことはすごくやっぱり細心で、ね、すごく細やかに演じてるっていうことなんでしょうね。
ですかね。
僕だからそこもちょっとね、あの、はい、ぜひ見どころの一つですよね。
ですね。
なんか大きな、ね、うん、うねりのところももちろんそうですけども、うん、この動かないながらもそのこう顔と表情とで感情を表しているところっていう、うん、林さんのその、
う
ん、
そうですね。
難しい。
立ってるだけでも林さんはちゃんと芝居をやってくれてるんで。ぜひそこも見ていただきたいです、ね。い
やこれはすごい本当大きな見どころだと思いますね。うん、そんな。役やりました、やったことありますか、この木の役とか。
まあ一回意外に、まあはい、
意外にある、ある
というか、まあ木以外
ある、
人間以外の役意外に多かった。
どうしてでしょうね、それ引き付けるものがあるんですか、何か、ね、そうです、
そうなんですね。実は今回のキャスト大体みんな木の役やるんですよね。
大体みんな木の役やる。
大体みんな木の役やる。
先ほどの、ね、田中さんが言ってたその花とかの役も含めて、はい、あ、そうかそうか。
大体みんな木の役があるんですよ。
木の役ってどうですか、そのやる中で。
最初聞いた時は木っていうのはありましたけど、まあよくよく話聞いてっていうか見てみたら、まあ、あ、そういうことかっていうのはまあなんとなく理解は
できました。その中で表現をしていくっていう。
はい、そうですね。
であの南さんだってね、石村さんだって、はい、鳥の役でしょ、
です。
だからそれもね、うん、なかなか
なかなか
ちょっと、ね、難しいところだったと思うんですけど、
本当はね最初の頃ちょっとどうにかして飛べないかなって
5センチくらい浮かないかな、
飛べないかな、
飛べそうにないかなって相談
は、うん、
一応ダメ元で聞いてみたんだけどやっぱりダメだった。
ダメだったか、はい、あ難しいですね。
頑張ってみたんです
か、頑張って、難しい、そうなんだ。残念だったですね、
うん、努力の後はね確かに見られ
た、あとちょっとだった
し、次回ね、
次回
これをまたバネに頑張っていきたいと思いますけどね。いや先ほどねちょっと島田さんと林さんに話をちょっと、はい、お伺いしたときに、
はい、
あのお互いのなんかこうなんかどんな印象かっていうのをちょっと交換とかしたんですよ。
しました。
ちょっと今日今ここでちょっと来ましたね、田中さんが、はい、あのどうですかね、抱く例えば下原さん、 どんなお芝居をしているように印象を受けるかっていうのをちょっとなんか
どんな
こういうのちょっとね改めてなかなか聞くこともね話もすることないでしょうから田中さんの方目から見た足村さんのお芝居っていうのはどんな風に映ってるかっていうのを教えてもらっていいですか。
どんなお芝居難しい可愛いなと思いますけどいや恥ずかしい。
シンプルですね。嬉しい。いやいやもうシンプル
でありがたいお言葉です。
やっぱりこの、ね、ナイチンゲールっていう役柄っていうところをあの店長って言おうとさ
中の店長で周り今回はねもう代表ですから
代表があの、まあ、決めたって言った理由がなんとなくこう芝居見ててああ分かるかなっていうのをこう見ながらこう感じさせていただくっていうのはありますね。
嬉しいですね。
嬉しいですね。本当に嬉しいです。ありがとう。
どういたしまして
。田中さん、林さんどうですか。
林さん、そうですね。まあ普段落ち着いてらっしゃる方なので、うん、で実際あのお芝居見せ、まあ他のお芝居とかにも出られてるのも初めて見て、はい、まあ普段のイメージっていうところから、あ。こんな感じで変わるんだっていうところですごい驚いたっていうところもあって、いやまあねお芝居ね普段とお芝居の違いって言ったらとか失礼な感じかもしれない
いやお芝居はさっきねじっくりしたんで普段はどんな感じなんですか印象
どんな感じなんですか
田中さんがいなく林さんの印象はどうなんですか
そうですね、はい、割とふざけてることが多いこう、まあ、落ち着いてらっしゃる方ではあるんですけど、うんはいはいまあ、ちょこちょこっとこうちょっけると言いますか
ちょっけるとか言い
ますかたまにめんどくさい
めんどくさいってやるね
自分で言っちゃう
場を和ませる方
ちょっと表現が不適切な表現
で、ねまあ、そんなちょきる林さんでございます言っちゃってますけど旦那さんの印象どうなんですかこの まあ、お芝居に関して、はい、
お芝居は今回僕初めて見たんでですねやってるところは
なるほど、ねうん、
結構まあ普段からそうなんですけど声とか発声とかがはもう全然問題ないなっていうのが、まあ、専門的じゃないですけどパッと見て思ってで今回の三役ってわ三役三つもかって最初聞いた時思ったんですけど、まあ、さっきから言う通り三つそれぞれちゃんともう演技として分かれてて違うものっていうのを本当に見えるんでですねでそれぞれが魅力的 なんかキャラクターをちゃんと持ってやっているっていうのがあって、はい、見ていて楽しいですね。
これ以上ないね褒め言葉を
ありがとうございます、
ね、初めてお芝居見たって言いますけどもじゃあ普段はどんななんですか
普段ですか普段は明るくて、はいはい、正義感強いです
正義感が強い正義感が強い正義感が
強いどういうことなんでしょう
信号をかたくなに守る
えらいえらいえらい
えらいですね
前なんか車が通ってなくても守る
えらいえらいえらい
安全運転今世間に叫ばれてますから煽り運転がねちょっとひどい昨今ですからね、うん、あそうですかなかなかこういいですね雰囲気がとても
そうですね、はい、
稽古中もすごく、はいいい感じ しますね、
はい、あの僕もなんか余計なこと言ってちょっと脱線したりとかして
なるほどね
脱線してああもうやるよやるよって言ったらはいってもうシャキッとまた稽古に戻ってくれるんでで
もいいじゃないですかそういうふうにやっぱりこう、はい、ずっとね根詰めてやるのもやっぱりきついですしそうですね、うん、そうですかいやいやでもねあのもうねもういよいよ本番も近づいてきてますね
はい
あとなんかこうねもう少しここをちょっと詰めたいなとかなんかそんなこう演出家としてのなんかこう目標とかあります？ここをちょっともっと見せたいとかですね。
そうですね。まあ、今日の稽古で結構形は見えてきたんで、
そうなんですね、
はい、あとはもうおのおのなんかやりきってくれればっていうところですね。もうキャスト全員それぞれも魅力ある力ある。人たちばっかりなんでもうそれを遺憾なく発揮できるように私がなんとかうまいことできればいいなと思ってる次第ですね、はい、
でもそれも結構ねそれが皆さんのこう胸にしっかり届いてるって感じですかねしっかりやろうというその気持ちというのはね届いてるっていうことで
大丈夫ですね、はい、しっかりやります
すごく重たい
真面目な声
あそうですね ですね。いやじゃあね最後にねゆうまいんじゃ3年間のなんか聞きますか、どうし
ますどうします、
お口ミッフィーにしておきます
まあ知りたければね、あのこの終わった後にね、このまたやるんですか、この終わったなんかそのこう
もちろんです、
終わった後に、
はい、あのシアターバーって、はい、企画の一つなんですけども、はい、毎回あの終演後に、はい、まあ駒劇場のバーを開放しまして、うん、まああのお時間許す限りキャストとかもお客さんも一緒にその場で飲もうぜっていうことでやってますんで、
もう恒例ですよね、
恒例ですね基本的には、ね、はい、
あじゃあちょっとそれでね、はい、空白の3年、
はい、飲ませりゃ吐きますよ
はい、ベラベラ喋っ
ちゃう、喋っちゃう、ハードル低いですねそうですか、じゃあじゃあ最後ですね、はい、あの島田さんとね林さん先ほどちょっとお話聞いたんで、はい、田中さん今回のお芝居を、はい、の意気込み、そしてリスナーの皆さん一言っていうラジオっぽ
いご緊張
お願いします、
はい、まあ、自分自身、まあ、久々の舞台っていうところもありますので精一杯やるっていうところと、まあ、その三役っていうところはしっかり と演出家の求めるところまでしっかり と高みを目指していきたいなっていうところは感じておりますし、リスナーさんへの一言っていうのはすごく私は今パニックを起こしておりますですが、まあまあ、聞いていただいている皆さんにはぜひこう来ていただいて舞台を楽しんでいただいて、そして一緒に飲んでいただいていただければと思っておりますので、ぜひお足をお運びいただければと思っております。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
では最後に、
はい、
総合演出そして代表の
総合演出、
はい、じゃお願いします。
はい、本当にあの面白いと思います。来てください、お願いします。
いやもうシンプルな一番だと結局はそこですよね、それが言いたいですよね、はい、シンプルな言葉で、はい、ね、じゃ あのこの日時料金ここら辺どうしますか、誰か呼びませんか、川越の皆さんね、誰かどうしますか、あそう、ね、じゃあ誰か読むんでしょうか、
はい、はい、では私が読みましょう、はい、ナイチンゲールと赤いバラ日時ですね、11月30日金曜日ですねの20時オープンの、20時30分スタートとなっております。それと、12月1日土曜日ですね、これが2公演ありまして14時オープン14時30分スタートとなっております。それと、20時オープン20時30分スタートとなっております。料金が、一般の方は、2000円、高校生以下が、1500円となっております。駄菓子ワンドリンクが込みとなっておりますね、場所が諫早駒劇場です。一応何かいうことはこれ、はい、住所まで言います
わかるでしょ、
わかるでしょ、
皆さん見ていただければと思いますね、
諫早駒劇場で検索ください。
言うだけ
言うだけ、諫早市発展町15-415-4、KG ビル2階になります。
手探り手探り、
はい、すいません、
それも
急に振られましたもので、諫早駒劇場ぜひ足をお運びください。
はい、上手お上手、
はい、上手お上手
で、この歌声が聞こえるということで
ぜひ歌を聞きに来てください、
ね、はい、ということでですね、今日は、ナイチンゲールと赤いバラ、はい、出演者の島原みなみさん、はい、林俊之さん、田中里穂さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張って、
あ、はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
はい。